今より。
はい、ということで後半戦ということですね。はい、ここからはですね、サードライブツアー仙台を終えて、福岡公演からね、静岡公演。まあ、静岡公演はね、2回前の公演で、まあ、がっつり話しましたので、簡単にではありますけれども、やっていきたいかと思います。もうね、全力でやってきたので、もう1時間ぐらい経ってますけれども、まだこれからまた、もしかして1時間ぐらいあるかもしれないですけども、まあ、ぜひいつも聞いていただけたら嬉しいかなと思います。僕も全力で処理させていただきたいと思いますので、はい。でですね、福岡公演、こちらがですね、また、色の違いをまた見せてもらえる公演で、セムが、センターということがここになってたんですけれども、ま、本当にその、前回、その前の熱量とは、また一個違った、要素っていうものが、ちょっとなんだろう、大人な要素もありつつ、その、なんて言うんだろう。キラキラさみたいな、アイドル感みたいなものも、やっぱ強かったイメージがあるなというのを、ちょっと思わされてまして。で、ここでね、その、ソロの披露とかもあって、で、ここ、バイトが、その、教授役の、梅原さんが、ここの公演は出演しないということだったので、どういう感じになるのかなと思ったんですけど、バイトの、ソロが、まあ、どんどんって連続来て、そっからの、二人でもバイト曲を披露したってファンファンフェスタをね、やったっていうので、でもソロの流れが本当にやばかったですね、もう。魔法のステアが本当にもう、ホリエルが本当にもうね、ピエールで王子様だなっていうのを感じさせましたし、そこのその魔法をかけてからの、実りのね、タカピがね、もう、ジェイシュブーケットがね、披露してくれて、はあ、もう二人もともほんと、キラキラも映えるし、もうタカピもほんとね、普段はね、結構ね、オタクモード全開だったりとかするところはあるんですけれども、ステージに立つとほんとタカピほんと映えるんだよね、もうスラーっとして足長くて、ね、もう顔もね、整っててっていうのとね、もう、まさにみのりさん側の場で、立ってたなっていうのもありましたし、小道具的にね、ブーケを、持ってたんですけど、それをね、差し出すみたいな振り付けがあって、いやもうまさにゲーム中の振りをそのまま取り込んでくれたみたいな、のがあって、すごく良かったですし。で、ファンファンフェスタもね、そのバイトが全員揃ってないんだけれども、教授もいるよっていうのを、教授モデルのね、カエルがね、あるんですけども、それをね、一緒に持って出てきてくれたりとか、ね、そういうやっぱそのユニットがいなくてもユニットらしさみたいなものを出してくれたっていうのが、なんか素直にやっぱ嬉しいなっていう思うところでしたね。で、まあ、この日が、とあるね、キャラクターの誕生日ということで、そういうのもあっての流れですけれども、ピアスモンテ、ね、シノノメさんのね、ソロなんですけれども、こっちの曲がそのまあ、もうね、そのパティシエ的な、そのしのめさんの要素を十分に盛り込みながら、こう、なんでしょうね、振り付けがケーキを作っているみたいな感じの、こう、割と可愛らしい振り付けになってるんですけれども、最終的にそのケーキ完成で後ろからちょっと、なんでしょうね、ケーキが出てくるっていう演出があったんですけど、で、それの、プレートなのかな？チョコのプレートかな？が、カフェパレードみたいな感じで書いてあった。らしいんですけども、ちょっと僕はちゃんと見れてないのあれですけど、そこからそのプレートがパッて裏返って、なおくん誕生日おめでとう的なことが書かれてて、そうなんですよ。この福岡公演、3月25日ですね、が、もふもふ園の岡村直くんの誕生日ということで、誕生日をお祝いされて、そこから、なおくんのソロ、ホップステップハイシープがここに来たんですけれども、いやーもうやばかったですね。もう誕生日演出みたいなのがあったのももうすごく愛されてるなっていうのを感じましたし、もうすごいなって、やっぱそのモフモフ園3人ともすごいなともともと思ってるんですけれども、特にそのナオ君役の矢野翔吾さんが字の声が、なおくんの声とは全然違う、全然違うって言うとあれだけど、まあ、少し高めの男性ぐらいの声なので、 そんなにその、極端にその、小学生の男の子っぽい声とは言えないので、それをその、曲中に全然その、ほぼほぼブレさせずに、歌って踊りながらのパフォーマンスで、披露したのがすごくて、もう、二度見ですよ。本当に。本当にあの人から声が出てるのかな？もしかしたら後ろで CV が誰か別の人がついてるんじゃないかなと思うぐらいには、素晴らしいね、パフォーマンスを、見せてもらいましたし、そっから最後に、なおくん誕生日おめでとうって、シロウくんとね、カノンくんが出てきて、パーンとクラッカーをね、鳴らしてくれるっていうその演出も、まあ、ちょっとサプライズだったのはちょっとわからないですけども、すごくこの感動をしましたし、そっから3人一緒にもうフィンザボックスっていうこのもう流れが、ほんとやばかったですね。その、モフモフ園、結構その演出も結構凝ってまして、モフ、そう、モフの方ではなかったかな？ハピキラパークの方か、かもしれない。あ、違うか、これはモフか。あ、違う違う、モイキラ、ハピキラーの方だったと思うんですけど、ちょっとね、記憶が混濁してるので、PR あれで記憶がどっか行ってるから、もうギリギリ思い出してる感じなんです。はい。ということでね、その演出として、その、舞台裏ツアーって、それは確か仙台だったかなと思うんですけど、後ろの方に、舞台裏の方に入ってって、ちょっと、いろんなところに見て、こんな場所ですよっていうのを映したりとか、あと、野球とかね、ボールをね、打ちますみたいな感じのがあったりとか、そういうやっぱ、モフモフ園のその、おもちゃ箱感みたいな、楽しいものをいっぱい詰め込みましたよっていうのがやっぱ伝わる、ものでしたね、ほんと。その後にサプライズ的な形でその、ふうくんが、みんなにその、こう、赤い、ペンライトを持ってもらって、それを、炎に、見立てて、ふって吹きかけたら、消し、しまってもらうっていう、くれるかなっていうことを言ってくれて、それでその、まあ、なおくんとも、その誕生日が近い、みのりさんをね、おめでとう、祝えたっていうのがすごく僕らも嬉しかったし、二人もすごくね、喜んでくださってたのが楽しい、とても嬉しいなっていうのを感じさせてもらいましたね。はい。でね、そうやって楽しくもあり、感動しつつっていうことで、こっからその MC が終わって、まあ、怒涛の十何曲連続みたいな、もうね、すげえ連続感だったんですけど、こっからもう盛りだくさんで、披露するとも思ってなかったですよ、これ。セムが、シークレットプレイフルドライブっていう、アニメのブルーレイの特典曲に当たる曲なんですけども、これはジュピターとの合同曲なんですね。それを、セム、オンリーでここで披露したっていうのが、お、ここで、これを聴かせてくれるのかっていう、もうちょっとね、ちょうどこれがそのトロッコに、乗って、披露した曲なんですけど、まあ、そのプレイフル、スペシャルプレイフル、ドライブってその、まあ、要はドライブの曲なので、車に、トロッコを車に見立てて、みんなの前へ、撮っていくっていうのが、もうね、女性たちの歓喜の悲鳴を、いっぱい感じさせていただきまして、そういうね、大人な一面も見せてもらいつつ、ここからまたソロのね、カフェパレソロのターンっていうことで、フェイバリットに踊らせて、サキちゃんの、と、マキオのワンホールワンダーランドからのリバマスっていうこの流れが本当にそのまあね、カフェパレ感をよりまた引き立たせてくれた流れだなっていうのを思わされたんですけど、いや、フェイバリットがもうね、セカンドドッキも超可愛くて超かっこいい、超好きだったんですけど、振りがまたね、ちょっとまた今回変わってたりとか、そのバックダンサーがね、それこそ、前回はセムの二人が入ってくれたりとかしてたんですけど、今回は、バイトのね、二人が、もうサキちゃんをもうお嬢様として、エスコートするみたいなことをしてて、めっちゃ可愛くてめっちゃかっこよかった、そのバイトの二人がかっこよくて、うわ、すごいサキちゃんすごい絵になるわ、可愛いわ、みたいなのを、ねえ、やっぱ思わせてもらえて、ほんとね、2番とかの歌詞とかね、もともとすごい、なんだろう、可愛いっていうようなんだけど、さきちゃんのすごいその、 こう、意志の強さみたいなものをやっぱすごく、こう感じさせてくれる、かっこよ、ある種、サキちゃんのかっこよさを見せてくれるものだなっていうのを思いましたし、でそっからそのね、サキちゃんからロールへのね、バトンタッチでワンホールワンダーランドがね、披露されたっていうのも、いやもうすごくね、こう連続で来る、この仲良し二人組でチェンジするっていうのが、またすごくね、良かったなっていうのね、感じさせれました。そのワンホールワンダーランドも本当にそのキレッキレ、コダマニアが本当にね、動きのキレがやばいんですよね。でもなんか数日前にちょっと、数日前とか一週間ぐらい前かな、なんか体調崩したみたいな話もあったから大丈夫かなみたいなのも思ってたんですけど、でもそんな心配を全然させないぐらいに、いや、この楽曲もね、披露してくれて、特にそのオリピの最後だったので、本当にその、全体曲をその、総なめにして、披露、するものなんだろうなって思ってたから、ここが、この曲がね、本当に、予想通りというか予想以上の、コダマリアのパフォーマンス力を見せてもらいましたね。で、そこの流れからのリバマスっていうのがやっぱまた、よりそのカフェパレ感を引き立たせてくれたのかなっていうのを思いましてね。で、続いてのそのソロゾーンが、レジェンダーズのね、ソロゾーンだったんですけども、アメヒコと、ソラのね、ソロが連続で、かかるんですけども、ね、二人、それぞれにその良さとか、まあ、また違う良さなんですけど、パフォーマンスというかね、こう、アメヒコはやっぱその大人の魅力もそうだし、まあ、曲自体はその、のかっこよさというか、割とその、人を後押しするっていうものに、もなってるので、これは本当にその、見てて僕もちょっと元気づけられたところもありますし、で、そこからのソラ君のソロが、まあ、なんだろうね、本人をやっぱ表してる曲なんだろうなっていうところで、曲を聴いてる段階でも、すごくその、心得か痛いっていうとちょっとあれかもしれないですけど、すごくぐさっと刺さるような歌詞なのね。でも実際問題その歌詞って多分本人が一番、心に一番止めてるものなんだろうなっていうのを、があるので、これをね、また、見せてもらえたのが、ここで、また、良かったなって思いましたし、その、それぞれのやっぱ思いが、交わったからこそ、で、レジェね、連続で、レガシーオブスピリットを、これで披露したっていう、この流れが、全くの、こう、ほんと別々の方向性なんだけども、これでそのレガシーで、かっこよさをこう強調したそのレジェンダーズみたいなところを今回の公演のところで見せてもらえたんじゃないかなっていうのは思いましたね。その演出も結構すごかったんですよね。特にそのソラ君のソロとかは、バックのスクリーンにその歌詞がバンバンバンって映し出されて、で、それと、もう特にそのライブビューイングで僕はだから見てたから、ライブビューイングはそこの後ろのバックを映しながらも、ソラ君役のね、塩屋さんを前に出してっていう、ちょっとその合成みたいな、合成とか、ある種なんか PV みたいな演出になってたから、やべ、すっごいかっこいいなっていうのを思わされましたし、で、もう最後の、最後ですよ、ソロゾーンのね、最後のところで、セムで、インフィニティポシビティズをやって、そのまま、セムのかっこいいというか、もうデジタルチックな部分を強めた流れからの、ラーニングメッセージの、狭間先生のね、ソロだったんですけど、もう、ラーニングメッセージは、その CD で聴いてた段階からめっちゃいい曲っていうのを思ってたんですけど、もうその、狭間先生の、こう、思い、情熱が、すべて盛り込まれてる曲だなっていうのをやっぱ前、その段階からもすごく思ってて、で、そこにやっぱその、狭間先生の成長もやっぱ描かれてるし、その、まあ、若者に情熱を持ってもらいたくてアイドルになったっていう狭間先生が、その、若者だけじゃなくて、いろんな方々が、こう、力を持ってくれたらいいし、で、まあ、やっぱ、一人じゃない っていうことの、まあ、大事さみたいなものとかをね、本当にそのここで伝えてくれてるので、ああ、これ本当やばい。生でのこの披露はすごかったんですね。こう、もう伊藤健人さん、トットが、もう、すっごいパフォーマンスっていうか、もう歌が上手すぎるんですけど、もともとその、前段階から歌うめえっていうのは前々から思ってましたけど、すごくすぎて、もう、これは CD 以上じゃねえみたいなものをちょっともう見せてもらえて、いやー、本当に良かった。いや、振りがね、なかなかにちょっと面白いっていうか、その、それはそのセムの、振りの、振り付けは全体的にも言えるんですけど、ちょっとセムの振りってやっぱし面白い要素みたいな、ちょっとね、面白いって言い方あれだけど、ちょっとね、コミカルな、あの感じの、まあ振りが、割かしあるんですけど、その振りも、それぞれのその、強化だったりとか、自分たちがやっぱ伝えたい何かみたいなものを、ちゃんと表しているっていうことで、結構ね、その、振りの中に、その、数学的要素だったりとか、授業、黒板に書いたりとか、ノートを取ったりとか、なんかそういった要素をね、ちょいちょい盛り込まれてて、あー、なるほどなーって、こう、狭間先生はやっぱその、ステージでもその、みんなにやっぱ、こう、学ぶことの大切さとか楽しさみたいなものを、こうやって伝えてくれてるんだなっていうのを、感じさせてくれて、いやーもう本当にその、狭間先生の、熱量っていうのを、今回、改めて感じたなっていう、こう、クールに、やっぱ見れる、部分はあるんですけども、クールだけではない要素が、いっぱいあるんだなっていうのを思いましたね。そして、最後の合同曲ですかね。で、エウレカダイアリーをね、セカンド部に披露してくれたということで、バイトとセムが、グリーツァーとかね、揃わなかったので、本当にセカンドぶりに披露ということで。まあ、上原さんはね、いなかったですけども、そこはね、二人でカバーしてくれたということでね。エウレカも本当にね、振りがとってもね、あれ、なんだろう、いろんな要素あるんですけど、結構コミカルっていうか、可愛い要素が結構僕の印象の中でね、あって、すっごいこれ可愛くていい曲だから、また見たかったなって思えたので、こう、セカンドのね、このステージに、また改めてね、ここで披露してくれたのは、本当良かったなっていうのを思いましたね。はい。ということで、福岡公演、ま、曲もそうなんですけど、ま、MC のところですごいさっき言ってた、ムフモフ園の、村瀬さんが、今回出てないそのフラックスのメンバーがライブビューイングで見てくれてるっていうのをお話に出てて、それなので、こう、指針ですいませんが、みたいなことで、こう、3人に対してメッセージを送ったっていうのが、やばい、もうすごいもう、村瀬さん、愛してくれてるんだなっていうのをちょっとまた改めて感じまして、もうこれは、ほんとね、人間やっぱその、なんでしょうね。こう、熱くなるものがないわけじゃないかもしれないけど、熱くなる要素が、要素ってか、なんか、なんだろうね。こう、人間やっぱ、いろいろ考えちゃったりとかするし、人によっては、頑張るのかっこ悪いって思っちゃう人もいるけれども、こうやってその熱を持ってやってくれてる人たちのパフォーマンスを、やっぱ、が、押してくれるのは、が、本当に嬉しくて、で、僕もやっぱそれを見て、すごく力が出て、日々の生活を送れるなっていうのはやっぱ感じるので、本当にこう皆さんに助けられてるなっていうのは、やっぱ改めて思ってますね。はい。ということでね、二日目の話、二日目じゃない、福岡のね、話は、まあ、この辺までに一応させていただきまして、静岡公演のお話を、したいなと思ってるんですけども、まあ、静岡公演はね、もう234回目に、がっつり1時間話してるので、ここではちょっと軽くね、触れる程度にさせていただこうと思うんですけども、1日目、2日目ともうね、本当に、最終ファイナルということで、もう気合の入り方もやばかったですし、で、まあ、初日その、新速の厚さが本当に全力で出てたりとか、まあ、エトランゼもね、冬の日のエトランゼがドラマチックサーズで披露されてたんですけど、あそこの色気みたいなものとかが、すごい今までにないぐらいの、こう、大人感みたいなものを、より表現されてたましたし、で、あと、リーディング Your Dream ってね、ダブルの曲も僕もこれセカンドぶりぐらいかな。まあ、仙台か。 仙台ぶりには聞いたんですけども、やっぱその二人の絆感っていうのを感じさせてくれる曲だし、本当にそのパフォーマンスで、ね、ハイタッチみたいな感じで、飛んでハイタッチみたいなところがあるんですけど、それが本当に、良くて、もうね、そういうのも見せられるのも、感動ですよ、僕の中で。そして、そのね、感動もありつつ、ね、大人らしさもありつつ、ね、熱量のある感じでね、笑顔の祭りやとかね、最後の全員集合のバーニングクールは、本当に熱い感情をね、揺さぶられたなっていうのを、ね、思いましたのでね。そしてね、まあ、二日目の話とかだと、コロン・クリストのね、ソロのね、アンディスクバード・ワールドと、もうその連続なシンフォニック・ブレイブがもう本当に良くて、その、アンディスクバード・ワールドもその本人も言ってたんですけど、こう、そのコロン・クリストが、もともとその、海が好きで、海を、素晴らしさを伝えたくて、でもその、海の素晴らしさ伝えきれなくて、そこで出会ってアイドルになって、そこでそのクリスがアイドルの素晴らしさを見つけ出すっていうのが、まあ、やっぱ、この曲の中にも盛り込まれてて、その新しいものを見つけた流れで、シンフォニックブレイブっていうレジェンダーズの新しい力を、ここでね、新大陸をね、ここで見つけてくれて、そこで披露したっていう、この流れがもうすごく良くて、ああ、もう、クリスは本当にそのアイドルになって、良かったなっていうか、その、二人に出会えたことが、クリスにとって、とてもかけがえないことなんだなっていうのを、やっぱステージで見ててもやっぱ思いましたので、で、そこからの、あと、その二日目とかの話だと、夜空のきらめく星のようにね、ドラスターと排除の、やっぱこの曲のやっぱね、二つユニットのこのキラキラ感と熱さみたいなものの掛け合わせたものは、やっぱこの曲はやっぱアイマスらしさが存分に込められてるものだなっていうところとかね、やっぱ思いますので、やっぱここはサードでまた見れたのがすごく嬉しかったですね。で、あとまあもうサプライズですよ、ここで。ね、来た、とはなる40首都、トレジャーパーティーにね、ついても、ほんとね、新曲でいきなり披露するとはまたね、思わなかったところで、披露して、そこでまたそのサプライズで、増山さんとね、キクティがね、出てきてくれたっていうのが、すごくね、嬉しかったし、もうちょっと興奮すぎて止まらないっていう状況もありましたしね。で、まあ、あとそのね、四季くんのね、ソロの最高カウントアップからのまたサンセットカラーズでね、仙台から、またその、なんだろう、新たにまたパワーを上げてきたなっていう形でそのバンド演奏を披露してくれたっていうのがね、なんか、この、なんだろうね、成長ってあるなって、まだまだ、どんどん成長していくんだなって、思いましたね。その最後に、中村修吾さんが、テルヤ君のね、もう、俺たち伸びしろ、たくさんだな、いっぱいあるなっていうことを、まあそういうことを言ってくれてたんですけれども、まさに本当そうだなって思って、僕仙台でサンセットカラーズ見た時にもすごいし、これ以上ねえなって思ったんですけど、静岡で見た時もっとパワーアップしてるっていうのを、やっぱ、本当に感じさせてくれたので、いや、もう、これは、まだまだ伸びるなって。僕、その、別番組ってか、その、ラジオ、ね、ミューコミって番組聞いてて、ミューコミのその、もともとの、前の、その4月まで、前か。4月になる前の段階で、月曜日まで、アシスタントしてくれてたね、松井玲奈さんが、なんか、その、番組内でね、言ってたの聞いた時に、あ、そうなんだっていうのを、ここでまた改めて思ったのが、そのアイドルとは伸びしろだっていう話をその方がね、されてて、本当にその通りなんだなって僕は、サイド M。まあ、サイド M ね、アイドル作品だから別に本人たちはアイドルではないにせよ、やっぱアイドルとしてのやっぱ伸びしろっていうのがやっぱ重要なものなんだなっていうのをね、 思いましたし、正直僕は、今、アイドルじゃないって言っても言いましたけど、紛れもなくステージに立ってる時はみんなアイドルでしたので、本当に素晴らしいものをね、毎回見せてもらえてるという、本当感動させてもらえてますので、でまあ本当ね、まあこの日の最後としてはやっぱそのドラスタ3連単でソロを披露してからのアライブトゥースターっていうね、本当にもう、アライブトゥースターがもうそのアニメ補正っていうのが強すぎるんですけども、アニメの流れを盛り込みながらここに見て、本当にもうね、最高なね、チームだなっていうのを本当に思わせてもらいましたし、本当にもう、これからもう本当に安心するし、まあ安心というか、まあ頑張れるっていう気持ちの方が強くなったなって思いましたね。はい。ということでね、いや、まあ、がっつりとね、アイドルマスターサイド M、グロリアスステージ、サードライブツアーのことについてね、まあ、お話をさせていただきましたけれども、なんでしょうね、素直な感想としては、あっという間だったなっていうイメージが僕の中ではすごくありますよね。まあ、演者さんたちはもっとね、大変だった、苦労いっぱいされたんだろうなと思うんですけど、僕はやっぱその、まあ、見る、プロデューサーとして見る側としてね、ライブビューイングやね、ところで見せてもらいましたけれども、本当にその全力を持って皆さんが、やってくれてるっていうのが伝わってきましたし、熱量の、こう、交換というか、ステージ、そのツアーってことで何公演もあるから、前でやってくれたそのメンバーたちの思いとかを引き継ぎながらどんどんどんどんその熱を上げてって、パワーがどんどんどんどん上がってくれてるっていうのを、が本当に伝わるんですね。で、このパワーがあれば、どんなものでも負けやしないなっていうのを、やっぱ思わされますので、やっぱ最高プロダクションもう、は、永遠に不滅だなっていうのを、ちょっと、ここは思いましたし、この先の公演もどんどんどんどん僕は、この先のその、輝かしいステージは、もうまだまだこの、最高プロダクションには、輝かしい未来がいっぱいあるんだなっていうのを、本当に思いましたので、もうぜひとも皆さんもね、プロデュースね、してくださる方、まあ、いたらいいですし、まあ、ファンとしてね、アイドルたちを応援したいって方でも、ぜひともね、見ていただけたら嬉しいかなと思いますし、アイドルマスターサイド M はまだまだこれからですからね、ゲームもね、どんどん展開していきますし、そうなんです。間もなく、間もなくっていうか、多分ね、これ配信してる頃にはもう終わってますけれども、僕の、タイミング的には、ちょうどもう間もなく、明日なんですけど。アイドルマスターサイド M のアニメの、記念したイベント、ファイブスターパーティーが明日のね、披露されるということで。いやーもう楽しみすぎて僕仕方がないんですね。僕、いやなんと現地で参加することができるようになりまして、もう本当に今から感動というかもう興奮でもう言葉が出てこないというかもういっぱいいっぱいで、本当にやばいんですけども、久しぶりにかな?セカンドというかまあまあ、現地としては、あれだ、ニコ超、去年のね、ニコニコ超会議の音楽祭、ぶりなんですけども、それこそ、なんでしょう、廃城歌とか、を、見るの廃城歌な僕としてその、担当の廃城を見る、とかは、もう、確か、ドラマチックミーティングっていう、サイコプロナイト、サイドMのラジオの、公開録音、ぶりですね。あの時ぶり。だのね、もう本当にもうちょっと楽しみすぎますね、本当に。いやー、ぜひともね、ちょっと行かれる方は本当にぜひとも楽しんで、僕らも楽しみますし、皆さんも楽しんでね、ほんと最高の5つ星のね、パーティーにね、できたらいいんじゃないかなってね、ほんと楽しみしてますのでね、僕は。はい。ということで、そんな感じで、その、ファイブスターパーティーもありますし、そのサードライブツアーの時にも、告知がありましたけれども、周年を記念して、まあ、3周年 とかになりますかね。その3周年記念して、サードアニバーサリーディスクはありましたけど、そのまあ4年目とかそのぐらいの、あれを記念しての、またニコ生が、8月頃にですけども、まあ、開催されるということで、また今後のね、新しい展開とかもどんどん出てきますよね。今ね、ワールドトレジャーとか、まあ、M ステとかでもどんどんね、進んでいますので、まだまだね、その、アイドルマスターサイド M、最高プロダクションはこれからなのでね、こんなところっていうか、もう、なんでしょう、この、今の段階でもすごく進んでますけど、もう、最高プロダクションはこんなものではないので、うちのね、アイドルたちはもっともっと輝けると、僕自身は本当に自慢できるぐらい言えますので、ぜひともね、皆さんにも、最高のアイドルたちの最高のステージを、ぜひともこの先も見ていただけたら嬉しいかなと思います。
今より。
口を開けば健康の話。はい、ということで、チャイムも鳴りましたので、活動のまとめをしていきたいかと思いますということで、もうチャイムも鳴りましたのでというか、いやー1時間半ぐらいですかね。もっとこれ以上になってるかもしれないですけども、いやー234回目込みに混ぜますと合計で2時間半ですか。サードライブツアーについてもうお話ししたのは。いやーもうね、本当に毎回大ボリュームで、毎回見せてもらえて、本当に楽しくて、本当に最高にかっこいいなっていう思えるステージなので、これからの活躍も本当に楽しみですし、本当にみんなに見てもらいたいなっていうところが本当にありますので、もう全力のパフォーマンスを皆さんしてくれますので、まあ、本当にファイブスター見た方も、この先の公演もどんどん見てくれる方も、あとそう、僕もう一個見れるんだった。アニメロサマーライブなんですけれども、こちらにアイドルマスターサイド M が参加されることが決定しまして、まあ、2年連続なんですけれども、今回が初めてってか、前回が、ドラスタとハイジョとセムだったんですけども、今回は、そのユニットの枠を超えて10のユニットから、参加する、一人ずつ参加して10人で、今回パフォーマンスするということで、全くちょっとどの曲が来るのかは、本当に見当がつかないということなんですけど、そこにちょっと兄様になんと見に行くことができることになりまして、いや、もう本当楽しみですね。他のね、その様々なアーティストさんいっぱいいると思うんで、ね、僕もそこの辺も楽しみにしたいなと思いつつ、いやー本当に最大目がどんなステージをね、埼玉スーパーアリーナのステージね、見せてもらえるのか楽しみですよね。ぜひね、僕らの力で、僕ら自身でね、応援とかね、まあプロデュース活動を頑張って、ぜひともね、最大目でね、埼玉スーパーアリーナに単独で行かせてやりたいなと、僕自身はやっぱ思っておりますので、皆さんもね、やっぱ本当その、思いっていうのはやっぱ、言葉にして、口にしてね、どんどん出して、それがね、やっぱ現実になってくものなんじゃないかなっていうのをやっぱ思いますので、皆さんもぜひともどんどんね、応援をね、してくれたら嬉しいなと思っておりますので、ぜひともちょっとこれからもね、アイドルマスターサイドもお願いします。もう多分、これからも、この気前よりは、ポッドキャスト界1、アイドルマスターサイド M を押す番組としてちょっとね、他の追随を許さないように、努力し続けていきますので、ぜひともね、プロデューサー電子電子頑張り続けますので、同僚の方も、ファンの方も、知らないって方も、ぜひともこれからもね、アイドルマスターサイド M をよろしくお願いいたします。はい。ということでね、皆さんもね、アイドルマスターサイド M の、こんなところに興味持ったよとか、その、 こういうところわかんないからちょっと教えてほしいみたいなものを、まあ、ぜひともね、その、まあ、できればそういうなんかね、サイド M 関連のお話に関しては、公式のラジオさんがありますので、そちらに送っていただきたいところもありますけれども、まあ、そこに送りつつこちらにもね、ライブの感想だったりとか、この感情、お互いに共感し合いましょうみたいなこともね、ぜひとも送っていただきたいので、こちらのね、キマユのメールフォームから送れますので、キマユリメールフォームで検索いただきまして、キマユのブログの方から、メールフォーム飛べますので、そちらで検索してください。そしてですね、メールアドレスからも送れます。メールアドレスが、よるみち .club@gmail.com、yorimichi.club@gmail.com、こちらから送っていただければと思います。はい、ということでですね、もうサイド M サードライブツアーグロリアスステージ、がっつりがっつりお話しさせていただきました。まあ、その流れもありますので、ラジオ紹介としてはアイドルマスターサイド M ラジオ最高プロナイトぜひともお聞きくださいということで、で前も何回ね紹介したと思いますけれども、こちらアイドルマスターサイド M の公式のねラジオ番組でございます。毎回ね、そのアイドルマスターサイド M 関連のね、話題だったりとか、まあね、その声優さん、キャスターさんたちのお話だったりとか、ね、いろんなことをお話ししておりますので、現在はですね、静岡公演1日目のセンターも務めておりました、新速一行がパーソナリティをしておりますのでね、二人のね、また、トークを、ぜひとも聞いていただけたら嬉しいかなと思います。一応その、この最高プロナイト、3ヶ月、ワンクール、パーソナリティ交代制と今なっておりますので、今さ、ですね、6月までは、新速一婚がパーソナリティしておりますので、新速の P の方は聞いておりますけど、と思いますか、まあ、新速以外のパーソナリティ、の場合もありますので、まあ、いろんなね、アイドルたちが見れますので、まあ、ぜひぜひともに毎回聞いていただけたら嬉しいかなと思いますので、こちら、ニコニコ生放送にて、毎週金曜日の、夜9時から21時ですね、から、生放送として、放送しておりますので、一応で、収録放送ではありますが、生配信という形になりますので、皆さんで、ね、コメントでね、一緒に楽しんだら、ね、いいんじゃないかと思います。はい、ということでですね、本当にがっつりがっつりがっつりがっつりやりましたけれども、まだね、もう正直多分ね、まだ話し足りないところはいっぱいありますけども、これで話し足りないってどういうことだみたいなことはありますが、話し足りないのは仕方がないんですよ。本当に熱量をたっぷりに、これからもね、決まりもお届けしていきたいかなと思いますので、これからもよろしくお願いします。ということで、本日部室に集まったのは、みんなの心にエゴンデジタル連覇デジデジでした。それではまた部室で、寄り道すんなよ。いやー、本当に本当に本当に最高のステージだった。皆さん、これからも最高プロダクションをよろしくお願いします。